続いて、156ページをご覧ください。7、通所リハビリテーションについてご説明します。対象サービスは、通所リハビリテーション及び、介護予防通所リハビリテーションです。括弧1、介護予防通所リハビリテーションの原産について説明します。近年の受給者数や利用期間及び利用者の ADL 等を踏まえ、適切なサービス提供とする観点から、令和3年度報酬改定より、介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して、12月を超えてサービス提供を行う場合は、減算対象となります。令和3年4月以前からの利用者については令和3年4月から、それ以降の新規利用についてはサービス利用月から、サービスを利用された月を合計し、12月を超える場合に適用されるものとなります。また、要支援1から要支援2への変更、および要支援2から要支援1への変更は、サービスの利用が継続されているものとみなされますのでご留意ください。続いて、157ページ、括弧2、リハビリテーションマネジメント加算について説明します。自立支援、重度化防止に向けたさらなる質の高い取り組みを促す観点から、リハビリテーションマネジメント加算について、令和3年度報酬改定より、次の通り見直しが行われました。各事業所におきましては、改正点の内容を確認いただき、適正な取り扱いをお願いします。丸1、リハビリテーションマネジメント加算等の見直しについて、報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、介護予防のリハビリテーションマネジメント加算が廃止となりました。なお、従来加算の算定要件は、基本報酬の算定要件となりましたので、今後は基本報酬にて評価をお願いします。丸2、リハビリテーションマネジメント加算要件について、主な算定要件は表の通りになります。具体的な事務処理手順例については、リハビリテーション、個別機能訓練、栄養管理、及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方、並びに事務処理手順、及び様式例の提示について、介護保険最新情報ボル、936、にて、国から示されていますので、合わせて確認をお願いします。丸3、算定上の留意事項について、リハビリテーションマネジメント加算の算定において、当該計画にかかる利用者の同意を得た日の属する月から起算して、6月間を超えた場合であって、サービス終了後に、病院等への入院または他の居宅サービス等の利用を経て、同一の事業所を再度利用した場合において、リハビリテーションマネジメント加算、A、I、1、または RO、1、もしくは、B、I、1、または RO、1、を再算定することはできず、リハビリテーションマネジメント加算、A、I、2、または RO、2、もしくは、B、I、2、または RO、2、を算定してください。ただし、疾病が再発するなどにより、入院が必要になった状態、または医師が集中的な医学的管理を含めた支援が必要と判断した等の状態の変化に伴う、やむを得ない理由がある場合であって、利用者または家族が合意した場合には、再度、リハビリテーションマネジメント加算、A、I、1、または RO、1、もしくは、B、I、1、または RO、1、を算定することが可能です。続いて、159ページ、括弧3、医療リハビリから介護リハビリへの移行についてご説明します。平成30年の診療報酬改正により、平成31年4月から、外来の要介護、要支援者に対する維持期、生活期のリハビリテーションについては、医療保険から介護保険へ完全移行することとなりました。この改正により、医療機関の医師から介護保険への移行が促される場合がありますが、該当の利用者から相談を受けた場合は、速やかな移行にご協力をお願いします。また、関連通知である、要介護被保険者等である患者に対する、入院外の維持期、生活期の疾患別リハビリテーションにかかる、経過措置の終了にあたっての必要な対応について、の送付について、介護保険最新情報ボリューム700、 もご確認ください。医療リハビリから介護リハビリへの移行における、よくある質問事項について、資料に記載しましたので、該当する利用者がいる場合は、参考にしてください。